女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいこと、どいです。皆さんこんにちは。梅雨になりましたけれども、お元気にお過ごしでしょうか。ジメジメとした梅雨っていまいち、ね、好きにはならないですけれども、まあ、それよりもこの前、ね、18日の月曜日ですね、大阪で大きな地震が言ってしまいましたけれども、皆さん大丈夫だったでしょうか。スカーレット同意は、ま、ちょうどその時、ま、車の運転をしておりまして、ま、和歌山の京和な道というね、奈良につながっている高速道路のちょうど、ま、橋本市っていうところぐらいだったんですけれども、ね、携帯電話のね、アラームが鳴りまして、緊急地震速報のね、備えましょうっていうやつがね、鳴りましたけれどもね、びっくりしましたね。あ、なんかビービービーとかって鳴ってるとかと思って、なんかなと思ってみたら、大阪府で今から地震がやりますので皆さん、備えましょうとかっていう感じで、どうしようかなと思ってたんですけど、まあそのままね、何事もなく車は、まあ、進んで、で後で見てみるとっていうか、まあね、後で AM ラジオつけると地震のことがすぐに流れておりまして、大阪で震度6弱どうなるんやろうとかっていうね感じでしたけれども、でもやっぱりね、亡くなった方もいらっしゃいましたし、まあ、備えるっていうこと、非常にね重要なのかなっていうのを改めて思ったんですけれども、地震が起こった後の後、ね、交通手段というかね、まあ、電車が動かなくなったり、ね、まあね、もちろんまあ高速道路はね、阪神大震災とかみたいに落ちたりはしてなかったんでね、大丈夫でしたけれどもね、帰宅できなくなったりとかっていう、ね、並んでるっていうのはすごく大変やなっていうのが改めてね思いましたね。まあでも今回ね、報道されてる、まあ、大阪の北摂地域と言われている高槻市のあたりとかで、震度6弱って、ね、地震が言ったのって1923年ですか。それ、まあ、統計を取り出してというかね、地震計設置してから、まあ、言ったことがなかったというね。だからって言ってまあね、備えてなかったのかなっていうことではないんですけれども、じゃあどれぐらいの確率で緩むんやろうとかってね、皆さんどうですか。なんかそういうの見たことあります？でね、スカーレット通りね、まあ以前からこのセミナーでお話しするときにこういった感じで、まあ皆さんどれぐらいの確率でこのことが起こるんでしょうかっていうのを聞いたりしてるんですけれども、ちょっと皆さんに考えてもらいましょうかね。30年以内に起こる確率ということで聞いてみます。例えばですね、交通事故で怪我をする確率どれぐらいだと思います？30年以内に交通事故で怪我をする確率、多いのか少ないのかねえ、まあセミナーに参加されている方とかに聞いたりすると、大体、まあ、5% かなとか、10% ぐらいかなとかっていうね、答えが多いんですけれども、答えの方は、なんと 24% ということで、結構高いんですよね。そんなにっていう、まあ、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあね、やっぱりまあ30年という期間ですからね。でまあ、しかもまあ交通事故で怪我をする確率です。で、じゃあ交通事故で今度は亡くなってしまう確率、これはどれぐらいだと思います？交通事故で亡くなってしまう確率。でこちらの方をね、今度聞くと皆さんね、さっき 24% ってね、 怪我する確率が 24% って聞いてたので、意外とね、高い確率、あ、こっちはじゃあ 10% ぐらいあるんですかねとかっていう、いうふうに思われる方が多いんですけれども、答えの方は、こちらの方は結構ね、少なくて 0.2% ということなんですね。うん、まあ、最近ね、交通事故で亡くなる方っていうのもかなり減ってきてますしね、以前はね、年間で1万人以上の方が交通事故で亡くなってるっていうね、ことがよく報道されてましたけどもね、それからどんどん、まあ、減ってきておりますので、まあ、そのことにもよって、まあ、30年以内にね、起こる確率というのは、交通事故で亡くなるっていうのは 0.2% というふうに言われております。じゃあですね、まあ、がんで亡くなってしまう確率、まあ、今ね、生涯で2人に1人はがんにかかってしまうと言われておりますけれども、じゃあがんによって亡くなってしまう確率ってどれぐらいなのか、でこれもね、結構高い確率で皆さんね言われるんですけれども、こちらの方、男性で 26% 女性で 16% というふうに言われております。まあ、若干最近ね、平均寿命も伸びてきましたので数字が多少変わってきてるかもしれないんですけれども、大体まあこれぐらいだというふうに言われております。ですからがんでね、がんになる確率は 50% あるというふうに言われておりますけれども、亡くなってしまうっていうのは、まあ男性で 26% 女性で 16% ということなので、まあ他の原因で亡くなる方が多いということもありますよね。まあ、ですから、まあ最近がんでね、治るということもありますしね、昔は本当にね、もうがんになってしまったらもう亡くなってしまうんじゃないかっていうようなイメージがありましたけれども、そうじゃないというようなことですね。では、今度はじゃあ飛行機の事故で亡くなってしまう確率、これはどうでしょうね。かなり確率的には低いと思いますけれどもね、まあ、交通事故で亡くなる確率が 0.2% なので、まあ、飛行機の場合だとどれぐらいなのかな、でこれ、まあ、皆さんにやっぱり聞いてみるとね、じゃあ 0.2% よりもうちょっと少ないぐらいかなとかっていうことを言われるんですけれども、答えの方は、0.002%、どれぐらいなのかよう分かれへんなというふうにね言われてしまうと思いますので、例えばですね、100万人で考えますと、人口100万人といたしまして、この 0.002%、 30年以内でこう、飛行機の事故で亡くなってしまう方というのは100万人の中で20人というふうに言われております。まあ、あくまでも確率ですけどね、20人ですから、まあ、例えばですね、大阪市で今240、50万人ぐらい人口ありますかね。そうすると、まあ、その、まあ、半分ぐらいの方で、30年という期間で20人ということなので、まあ、めったにね、かからない、合わないかなということですね。じゃあ、いよいよ、まあ、地震のことで確率を考えますと、まあ、では、例えばですね、阪神大震災の時ですね、もうね20年以上前ですけれども、阪神大震災、あの時で、まあね、あの辺りで地震に、ね、揺る確率ってどれぐらいだったのかなと言いますと 8% やというふうに言われておりました。あんまり高くないなというイメージなんですけれどもね。じゃあ今ねよく言われております南海トラフの地震ね、震度7の地震がね、ゆると言われておりますけれど、この地震30年以内で起こる確率どれぐらいなのかと言いますと、なんと 70% というふうに言われております。 70%、 そんなに高いんかっていうふうにね言われ思いますよね。では最後もう一ついきましょうかね。東日本大震災が、ね、起こった、まあ、宮城県の沖の地震、これ30年以内に起こる確率どれぐらいだったかって言われてましたの、どうですか皆さん。 あんまりなんか揺れへんの違うかっていうねイメージがねありましたけれども、こちらの方はなんと 99% は揺るっていうふうに言われてたみたいですね。まあ予想されてたということは、まあ、いつ言ってもまあそんなに不思議じゃないなっていうぐらい日本のね、上にまあ住んでますと、まあ、地震いつ起こっても不思議じゃないなっていうぐらいなんですね。ではね、今回まあ、あの高槻市を中心に地震揺りましたけれども、こちらの方、まあ、この地震の、ね、確率起こるどれぐらいで起こるのかなっていうのを調べてる、まあ、発表してるところがあって、まあ、地震ハザードステーションっていうのがあるんですけれども、こちらの方で見てみますと、まあ、震度ね、まあ、30年ですね、30年で震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布図っていうのがあるんですね。で一番濃いのが、まあ、紫で表示されておりまして、で、まあ、薄くなっていく段階で、まあね、まあ、オレンジとか黄色とかっていうふうになるんですけれども、この、紫 26% 以上の確率で、まあ、起こるというふうなイメージです。でこれが、高槻市のあたりを見るとこの紫になってるんですね。ですから、まあ、30年以内に、この震度6弱以上の揺れに見舞われる確率っていうのは 26% 以上あったということなんですね。そうすると、まあ、今までね、1923年からですか、まあ、約ね、何十年も、まあ、100年近くですか言ってなかったっていうのは、まあ、まあまあ確率から言うとラッキーやったっていうぐらいですよね。そういうことで、まあね、かなり地震に対する備えっていうのは必要なのかなということですよね。まあそれでね、地震保険にじゃあね必ず入っておきましょうとかっていう、まあその、まあ、セールストークじゃないですけれども、そうじゃまあないんですけども、ただやっぱりね、例えば車の保険ってね皆さん必ず入ってますよね。で飛行機に乗る時とかも、まあ落ちたら怖いからね旅行保険に入っておいとか方がいいなとかって思われてる方で、ね、入る方多いと思いますけれども、まあ、それに対応するというか、まあね、比べてみると地震に起こって、ね、被災してしまって家が潰れてしまったりするという備えっていうのはやっぱり大切なのかなというふうにね、今回も改めて思いました。ということで、あの話がね、ほぼほぼ地震の話になってしまったんですけれども、まあ、あの無駄遣い方程式、ね、教科書の方行きましょうか。はい、では、あんまり時間もありませんけれども、無駄遣い方程式、ね、今回は、以前からお伝えしているようにね、計画、同調、錯覚、サービスを全て足してかける、これが、まあ、無駄遣い方程式で、前回からね、2つ目の同調のところをお話ししてたんですけれども、今回はこの人生は無駄遣い方程式の109ページ、ね、人はなぜ並ぶのかというところ、こちらの方をお話ししていきたいなというふうに思います。はい、では皆さんね、教科書109ページを開けてもらいますと、人はなぜ並ぶのかなっていうのが書かれているんですけれども、どうですか皆さん、やっぱり並びますね。でどうして並ぶのかって、まあ、あの文章で書いてるのがね、大勢の中ね、でね、まあ、埋もれていると安心感が起こってっていうことがね言われていますね、書かれております。まあね、少数だったら不安になるという、まあ、そういった気持ち考え方っていうのが人間の心理の中にあるということなんですけれども、じゃあ並ぶと聞いて皆さんどうですか、並んだこと、まあ、もちろんあると思うんですけどね。例えば、まあ、よくあるパターンでね、まあ、テーマパーク、ディズニーランドに行ったりとかね、 USJ に行ったりすると、まあ、必ず、まあ、並ぶことには、ね、なりますよね。であとはどうでしょうか、街中で、ね、並んでるところ、まあ、あのテレビで有名なラーメン店とか、あと最近はねパンケーキ、まあ、最近どっかなというのはありますけど、まあ、パンケーキがね、まだまだ人気だと思いますので、カフェのところで並んでる方もいらっしゃいますし、あとまあもちろんスイーツですよね。ね、あの百貨店の ね、デパ地下で並んでるところ多いですよね。そこまでして買いたいのかなっていうこともあるんですけれども、でまあまあ百貨店のね、スイーツ専門店だとまあ並んでる方ね分かると思いますけれども、例えば街中でね結構列がつながってる、で最後のね方に並んでる方に聞いてみたりするんですよね。まあおばちゃんにね、なんで並んでるんですかって聞いてみたら、みんな並んでるから、まあとりあえずなんか良さそうやから並んでるんやという方がたまにいらっしゃるという、まあ大阪っぽい話なんですけれども、実際まあね、いるということです。でまあこういう人ね、どうしてなのかっていうと、まあやっぱりその先ほど言った、まあ、同調っていうことにね関わって、周囲の人と同じ行動を取りたいというのが人間の心理にあるということなんですね。まあ、これがバンドワゴン効果と言われております。まあ、さっきお話しした、まあ、テーマパーク、例えば東京ディズニーランドとかでねパレードが始まって、車の上でね、まあ、ミッキーマウスが踊ったり楽器を演奏したりとかっていう、あの車、これがまあバンドワゴンという車なので、バンドワゴン効果といって、まあ、ワクワクドキドキして引き込まれるという、まあ、効果があるということなんですね。まあ、皆さんもきっと心当たりがね、あると思います。で例えばまあこの、まあ、バンドワゴン効果の、ランキングというかあれですか、まあ、キャッチフレーズみたいな感じでね、例えば楽天市場とかでね、〇〇ランキング第1位とか、あとね、3秒に1個売れてますとかっていう、こういうキャッチフレーズを見ると、あ、そんなに売れてるんやったら一回買ってみたいなという気分になるという、まあ、これがね、まあ、いいのか悪いのかっていうことなんですけども、この、ね、引き金を引くと人はね、買い物したくなるということなんですね。ではまあちょっと時間の方がそろそろねやってきましたので、今日はこの無駄遣い方程式の同調のまあ入り部分だけで終わってしまいましたけれども、また次回ね、この話の続きをしていきたいというふうに思っておりますので、皆さん次回を楽しみにお待ちください。それでは今回もスカーレットドイがお届けいたしました。それでは次週よろしくお願いいたします。さよなら。